はい、今読みました、講読文が、今日の説教の本文になります。イエス様の復活をお祝いするために今日私たちは来ました。まあ実は毎週日曜日がイエス様の復活を覚えて集まっているわけなんです。他の宗教では仏様の言われたこと、またはイスラム教だったらコーランの教え、過去のものを思い出してそれに従って生きていくわけなんですけれども、私たちキリスト者は違います。毎週集まっているときに過去のものではなく、よみがえられたイエス様を記念するのではなく、もっと言うと礼拝しに来ているんです。生きている方を礼拝しに来ているわけなんです。聖霊によって生き返られたイエス様が今私たちと共におられるわけなんです。で、先週ですね、私たちは聖書通読の学びでエステル記を読み上げました。で、ペルシャ帝国にいるユダヤ人がハマンの手によって絶滅する危機に瀕したけれども、神様がそれをやめさせてモルデカイによってユダヤ人に救いをもたらし、喜びと歓喜に満たされたという話がありました。一見その旧約の時代の話が、そのイエス様の復活と何の関連があるのかと思うかもしれませんが、実はまさにその復活の原理が働いていたわけです。殺されるはずだったのに勝利して支配するほどにまなでなったと、これを私たちは見ていきました。なぜならば、私たちが信じている神は、天と地を作られた神は命の神なんです。命の神です。命を与えられるだけではないんです。無から有を創造する神、死んだものを生かす神、復活の神であります。この終わりの日に神がイエスを死んでいるものの中から生き返らせることによって私たちに生ける希望をお与えになりました。で、今読んだコリント人への手紙の第一の15章の受け取り手、コリントにある教会の人たちは一部に死者の復活はないのではないかという意見と主張を言った人たちがいたんですね。で、それで教会が激しい議論になっていたと考えられます。そこでパウロが事実確認を明確に行いました。それがイエスが私たちの罪のために死に葬られて3日目によみがえり、多くの人に現れました。自分自身にも現れたということを彼は断言したんです。よく読むと、まだ目撃したと言っている人で生きている人がほとんどであるということも言っています。かなり前に書かれてますね、コリント人の手紙は。つまりホットな情報ですよ。数年前ぐらいの情報ですよ、おそらくは。このように知らなければいけないのは、キーワードはですね、キリストの復活についてのキーワードは事実なんですよ。事実。何かこう生き生きとするための教えのために、このキリストの復活があるんじゃないんですよ。事実なんです。まあ、その前に日本においてはイエス様がおられたかどうかっていうですね、実在の話をするんですけれども、いや、いなかったでしょ、神話の中の話じゃないですか、なんか物語の話じゃないですかって、イスラエル旅行一度行ってみてください。 イエス、クリスチャンじゃない人ももうイエスがいたということは当たり前になってます。なんでかというと目の前に遺跡がもうゴロゴロ何百何千とあるんですね。そして文献もあります。数多くの文献があります。クリスチャンじゃない人、いやキリストが嫌いな人もイエスが生きていたと、そしてヨセフスという人は生き返ったということも話しています。先ほども子どもたちに話しましたが、今生き返ったっていう話をしたときに誰かがですね、まあ疑ってかかるわけですけれども、本当にそうなのかっていうときに何をするでしょうか。まず証人を探さなければいけません。一人や二人じゃダメですね。多くの人がそのものを見たという証言が必要であります。で、多ければ多いほどその一致させるのが難しくなります。ずっと昔にウォーターゲートっていうのがあったんですね。事件がニクソンのが大統領の時にですね、で、申し合わせてみんなで嘘をついていたんですけども、もうちょっとすると崩れるんですね。嘘というのは一人だったら可能かもしれないんですけども、多くの人だと難しいです。そしてイエスがよみがえったということをイエスの墓があるエルサレムで話し始めたんです。これも遠くの話だったら嘘をつけるんですよ。その目の前にいたら墓を見て、そして確かめることができるし、嘘をつけないんですよね。で、この書物は今言ったように数年後だったり十数年後だったり、少なくても60年、一番長いのは黙示録ですから60年、そのぐらいで書いているものなんです。古事記と比べないでください、この聖書。まあそれだけもっと古いんですけどね、これはね。もっと簡単に言うと、そうだな、まあちょっと今技術が発達してるから写真もあるから困るので、ちょっともうちょっと前に行くとね、徳川家康がいたかどうか、豊臣秀吉がいたかどうか、疑う人今いないですよね。それよりも確かな文献がこの聖書なわけなんです。そして一番大きいのは、その大勢の人が拷問を受けても殺されても曲げなかったんです。一人も曲げませんでした。これが一番大きいです。で、私実際に拷問を受けた人の話を聞きました。眠らせないんですね。そしてやはり拷問にはね、理由があるんですよ。この自白させるというのにやっぱ効果的なんですね。だからまあアメリカでは CIA とかね、ほら人権侵害だとか言ってるけど、やっぱり使っちゃってるみたいなところあるじゃないですか。で、実際に吐かせるんですね。吐かせることが可能なんですね。その究極のその心理的な状態に、精神的な状態になっている時には本物が出てきます。知らないことが一番得だっていうふうに、まあ、その本人は言ってましたね。だから知らせないんですよ、普通は。そのお互いに、その仲間であってもお互いに知らないんですね。スパイっていうのはそういうもんですよね。なのに大勢の弟子たちは極刑を受けても拷問を受けても否まなかったんです。ですから数多くのこの文献を調べた人たちはクリスチャンになっています。で、もしこれが 事実であれば、イエスがよみがえったということが事実であれば、良いお話を聞いて、良い、その、なんていうのかな、なんかそれに従っていきましょうというレベルじゃないんですよ。イエス様は私が道であり、真理であり、命ですって言われたんですけども、イエスこそが道であり、真理であり、命だから、180度自分の人生を変えないといけないわけなんです。で、180度自分の人生を変えなければいけないだけではなく、実は今日お話しすることはパウロも言った言葉ですが、これが全てが変わる始まりだったということです。その全てというのは自分の心だけじゃないです。全てです。万物です。パウロは言いました。誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。すべてが、万物が新しくなる始まりなんだよということであります。20節をもう一度ご覧ください。しかし今やキリストは眠ったものの初穂として死者の中からよみがえられました。眠ったものの初穂としてとありますが、眠ったものって言ってるのは死んだ人のことです。信仰を持ってイエス様を信じて死んでいった人たちのことです。ラザロのことをね、眠ってるってイエス様が言ったんですが、あれ眠ってるんじゃないんですよ。って寝てるんじゃないんですよ。死んでるんですよ、事実。でもイエス様を信じて死んだものは必ず生き返るから、一時的なんですね、死がね。だから眠っているのと同じように一時的なものなんだよという意味で眠ったものと言ってるんですが、初穂だって言ってるんですね。初穂、ここがキーワードです。今日の初穂、神はイスラエルの人たちに祭りを与えてくださいました。三大祭りってあるじゃないですか。でも神様が与えた三大祭りがあるんですね。収穫に合わせた祭りがあります。春の初めと終わりぐらい、そして秋、この3つがあります。春の初めがこの時期です。まさにこの時期です。実はこの日です。杉越の祭りというものがありまして、これは大麦が取れ始める時期なんです。3月の末から4月にかけてです。そして杉越の祭りの日に、実はイエス様が十字架につけられて死なれたんです。3日目に初穂の祭りをお祝いします。これがさっき言った大麦を神様に捧げるわけなんです。そして50日後に五旬節、ペンテコステがあり、小麦を捧げるわけなんです。最後に秋にはカリオの祭りという収穫祭がありまして、この時にはもう本当にいろんなものをね持ってくるんですけれども、この初穂と言っている時に、それは全ての収穫の代表なんですね。神様に初めのものを持ってくる時、日本語で人間的に言ったら第一人者って言ってもいいでしょうね。初めのものを持ってくることによって、後に連なる全ての人、全てのものを表しているわけなんです。だからここで何を言ってるかと言いますと、イエスがよみがえったから イエスを信じてキリストのうちにあるものは同じように生き返るということです。イエス様がマルタに言われました。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。アーメンですか。イエスがよみがえる、よみがえりそのものであり、イエスを信じる者は皆死んでも生きるんです。そして21節に、というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。一人の人を死が通してきたと。この一人の人は誰ですか。アダムです。初めに神が作ったアダムです。でアダムがこう神に言われたんですよね。この善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。けれどもアダムが取って食べたので死んだんですよ。でアダムから出てくる子孫、つまり全人類は死ぬように定められたんです。ローマの5章の12節、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。死ぬというのは肉体が死ぬだけではなく、死んだ後の永遠の死も意味します。ヘブルの9章の27節に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっています。人は 100% 確実に死にます。いや、当たり前のこと言わないでくださいよ。そうです、当たり前になるほど広がっちゃったんですね。アダムが罪を犯したから、罪が入って寿司が入って、それで罪を持って私たちは生まれました。そして罪の中で死にます。そして裁きを受けます。でもいいですか、この21節で書いているのは死者の復活も一人の人を通してきたからです。アダムによって例外なく誰も死ぬようになってるんですが、同じようにキリストによって例外なく復活するように定められています。いや、イエス様を信じるって言って復活する、どうでしょうねって言ってる人は、私は人間だけど死ぬかどうかわからないわって言ってるぐらい変な話なんです。今の言い方わかりました。こっちの方はね、なんか、よし、生き返るなんてわからないわって言ってる人は、いや、人間なんだけど死ぬなんてわからないわって言ってるのと同じぐらいなんですよ。キリストの復活をはそのまま私たちの、あなたご自身のよみがえりに直結してるんですね。千葉県の我孫子にラザロ霊園という墓地があります。バプテストの教会の方が運営している墓地なんですね。一度行ったことがありますが、でそこに行かれると、仏教の墓地、お寺の墓地しか見たことのない方は驚くでしょう。入り口に大きな十字架が立ってます。まあ、十字架だけだったらまだいいかもしれない。でもその下の部分に復活の希望って石に大きく掘られてるんですよ。考えられますか、墓に行って復活の希望出てくるの、こっからということなんです。でその下にね、石、その下の部分の石にこう書いてます。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。ですからイースターを迎え、私たちがイースターのことを考えるとき、イエス様が生き返ったということを考えるときに、まず第一に自分自身の体の よみがえりを思い出す必要があります。私の体は生きるのだ、よみがえるのだ、イエスがよみがえりだから。で次行きましょう。22節、すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。これ2つに人類を分けているんですね。人種ってたくさんいるじゃないですか。まあ、あの皮膚の色で言ったらね、あのなんだ、黒人と白人と黄色人種なんていう人種がありますけれども、または民族的に言ったらもういろんな人種がいるわけですよね。でも神様が見ている時の人種は、まあ、実はノアの時から始まってますから、あのその前は一つだったんですけれども、人種は二つしかないんですよ。神様の前ではアダム人種かキリスト人種かなんです。アダムのうちにいるかキリストによって生きているかのこの二つしかないんです。アダムのうちにいるならばすでに死んでいる、肉体は生きているけれども神から離れて死んでいるんです。でこの肉体も滅びます。で永遠の裁き、永遠の死も神から離れて生きなければいけないということで実現します。もう一つはキリストによって生かされる、差別なく生かされます。霊的に新しく生まれてイエスと同じように体も生き、罪のない栄光の体に変えられます。この部屋にも中間はいないんです。どっちでもないです、いないんです。どっちかしかないんです。アダムのうちにいるかキリストによって生きているかなんですね。そして23節、しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。キリストによって生かされると言ってもにわか信じられない人がいるかもしれません。なぜならばまだ見てないんですよね。なんかあの復活の体もらってる人いますか？今いますって言ったらすいません、ちょっと後で相談しに来てください。でパウロもね、すでに復活が起こったと言っている者がいるって言ってですね、名指ししてですね、まあ、その偽りの教えを広めている人を警戒したんですけれども、ちょっとね相談が必要ですね。だから同じ体を持っているので区別がつかないんです。でもはっきりと区別がつく時が来ます。それが今ここで書いているこの初歩であるキリストの次ですね、キリストの再臨の時なんです。キリストが戻って来られる時、再び来られる時にキリストに属しているものを復活せしめ、救い出してくださり、そしてそうでないものはこの世とともに滅びるようにさせるということであります。まず初歩です。さっき言ったように一人者なんです。第一人者あるいは代表なんです。その後に連なっていくわけなんです。でイエス様がよみがえられた時に40日間いろんな人に自分を表して、そしてエルサレムの東にあるオリーブの山から天に登られました。でその時にその天使を通してですね、弟子たちがに対して神様がこう言われたんですよね。その前ですね、その天に登られる前に、十字架につけられる前です。実際はイエス様が弟子たちにこういうふうに戻ってくるよということをおっしゃったんです。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。 私が行ってあなた方に場所を備えたら、で行ってっていうのは昇天してね、備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。こうです。また来ますって言ったの。すごく単純ですよね。単純な真理というか言葉でしょ。また来るって言った。でこの出来事をもっと詳しく神から教えられた人がパウロで、テサロニケの第1の4章の16節と17節、ゆっくりお読みします。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ゆっくり読んだので分かりましたよね。はっきり分かったでしょう。これがさっき言ったキリストの再臨って言った話なんです。一瞬にして変えられると第一コリントの15章の52節に書いてあります。一瞬という言葉が瞬きするぐらいの瞬間です。そしてキリストに会う。でもすでにその前に死んだクリスチャンたちはよみがえるわけなんですね。でも生き残っている人たちは死ななくてそのまま変えられるんですよ。その復活と同じ体、栄光の体に変えられるわけなんです。朽ちない体を身につけることになります。ということで、いいですか、今日はですね、いくつかのポイントです。一つ目の、その思い出してほしいこと、いいですか、イエス様がよみがえられたことを思うときには自分の体もよみがえるんだ。二つ目、次話します。イエス様がよみがえられたことを思うときにはイエス様が戻ってきてくださるんだ。これを思い出してください。よみがえったというのは戻るためだったんです。そして私たちを変えるためだったんです。顔と顔を合わせてお会いする時なんです。そして私たちが聖なるものとされる時であります。第一テサロニケの5章の23節24節に、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の魂、霊魂体が完全に守られますように、あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。キリスト者の信仰がしばしば復活で終わっちゃうんですね。その今日学んでいるのは復活の影響の話をしているんですね。復活はどれだけ大事なのか。そうするとまず自分が復活する、イエス様が戻ってくる、僕たちに会うために戻ってきてくださいですね。で次24節見てください。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。イエス様の復活を思う時は第三に、この作られたもの全体がキリストのものとなることを思わなければいけないということです。イエス様は私たちをお迎えに空中にまで来てくださいます。引き取ってくださいます。今度はイエス様はこの被造物全体を回復させるために地上に戻ってこられます。その時私たちも一緒に来ます。そして今書いてあった支配、 権威権力を滅ぼすって書いてます。これ何かって言ったら、まあ、神に反抗する権力ですね、権威ですね、国々であったりするわけです。それをことごとく滅ぼし、まあ、具体的には戦争が起こります。世界戦争が起こります。でもキリストは、イエス様は戻ってこられて、彼らにことごとく滅ぼし、戦争を終結してくださいます。そして敵をその足の下に置くと言っていますけれども、これですね、昔戦うときに、その王、一人の王を征服し、その王と戦う、その国と戦ってですね、そしたらその王をですね、寝かせてね、首のところにね、足乗っけるんですよ。ヨシュアがやった、ヨシュアが戦った後に、ね、月をとどまれ、火をとどまれっていう祈りが聞かれてですね、火が伸びてね、で後にね、足を置いたんですよ。征服したということです。完全に圧倒的に、そのもうその悪い勢力が封じ込められたということになる。制圧した。で、悪魔はイエス様が戻られたら、底知れぬところに鎖につながれるとあるわけなんです。で、アダムが罪を犯したときに死が世界に入ったんですけども、血が呪われたと書いてます。土地が呪われたと書いてます。神がアダムに任せていた被造物を支配するその権利を、アダム自身が悪魔に明け渡しちゃったんですね。だからローマの8章の20節に、被造物が虚無に服したって書いてます。とっても大事です。多くの人が天才を見て、なんで愛している神が、神が愛ならば、神が正しいならば、このようにさせているんですかっていうことを言います。で、答えは、今の世は、世界は神のもともとのデザインじゃないんですよ。もちろん神様は今も太陽とか自然とか素晴らしい、私たちの体とかですね、でもこの体でさえも病気になるしですね。そして、この自然だって天災があるし、これらは、まあ、人災もあるんですけどね、でもやっぱり天災、純粋な天災ってあるじゃないですか。それはアダムが罪を犯し、地が、土地が悪魔のするように明け渡されているからなんですね。でもイエス様が神であられるのに人となってくださり、この罪を自分の身に受けて死んでくださり、よみがえられました。この復活が私たちから、御霊によるこの神聖から始まる、今度は世界に対して、自然界も含む被造物に対する新創造の、新しい創造の始まりなんです。この宇宙に働いている罪と死の法則、これがイエス様の復活以降新しい命の法則で動き始めたわけなんです。でね、クリスチャンたちの間で、まあ、っていうかクリスチャン一人一人がこう思っちゃう時があるんですが、イエス様によって救われたんだから、あとは天国に行くだけだ、ね、でこの世にいるなんてなんか無駄だよね。でこの世に、この世の中の生活と、まあ、教会の生活っていうか、これを分けてしまう傾向がありますよね。でも今見ました。 イエス様は新しい創造を私たちにまず始めてくださいました。そして後々に今ある権威を全部ご自分のもとにごっそりと持っていかれます。今例えば私イメージ的にはですね、なんかちょっとまたね、私のなんかあんまり良くない例をね使いすぎるんですけど、賭博の時にあのあるじゃないですか、出してですね、これだけやるとかってですね出して、そして、勝った人がですねごっそり持っていくじゃないですか。でイエス様も同じです。今いろんな権威と言われるものがあります、ね、国の指導者であったりとか、あとはまあ知識であったりとか、いろんな学会の権威であるとかですね、あとはこのスポーツ界の権威であるとかですね、いろんなあるじゃないですか。これをイエス様は必ずご自分のところにザーッと持ってくるわけです。だからイエス様は私たちにこの世の生活において忠実にそれを管理しなさいって教えてます。主人が旅に出て10人のしもべを読んで、みなっていうのはその貨幣の価値ですね、10みなを渡してそれで商売をするように言いつけたんです。商売に例えました。それ商売しなきゃダメでしょ、任されたもの、ね、で一人は1みなから10みなを設けたと、その主人が戻ってきた時に報告をしました。するとよし、私はあなたが忠実だったから10の町を任せようと、このように、任せてくださったんです。それで今私たちが任されている一つ一つのお仕事、家庭のこと、すべてのものがいずれキリストのものになるのですから、私たちはそれに忠実に仕えていく必要があるわけなんです。天国の切符をもらっただけではないんです。この忠実に従ったことによって、そうですよね、会社でどうですか、上司の方はちゃんとやってる人を上にも持っていくじゃないですか、昇進させるじゃないですか。同じですよ、イエス様も忠実にちゃんと管理した人にたくさんのものを任せるわけですよ。神の国においてそうするわけなんですね。でこれが三つ目のことです。イエス様がよみがえられた時に、よみがえられたことを思う時には、すべてのものがイエス様の権威のもとに置かれるようになる。そして次大事です。26節。最後の敵である死も滅ぼされます。で、これがいつ起こるのかご説明します。今から。キリストがすべての権威と権力を滅ぼして敵をご自分の足台とされた神の国が、黙示録20章によりますと1000年間続きます。よく千年王国と呼ばれるゆえんですね。で千年間の終わりに底知れぬところっていう、その地獄のまあ一種っていうか、その悪魔がいるところですね、底知れぬところにつながれていた悪魔が解き放たれて、でなんと悪魔に従う人がたくさん出てくるんですね。でもそれを天からの火によって滅ぼし、そして悪魔が火の池に投げ込まれると書いてます。その時に全ての今の天と地は全部過ぎ去ると書いてます。で残されているのが大きな裁きの座なんですね。そして次に書いてあるのが死とハデスが出されるって書いてあるんです。黙示録の20章の13節に、海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した、そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。 イエス様が行ってくださったこの十字架の上で罪の贖いを拒んだ人たち、死んだ人、地の下にいるハデスに閉じ込められて、そしてその者たちもよみがえる時がやってくる。この最後の審判を受けるためによみがえるわけですね。行いに従って裁かれると。で、そこから、それから死とハデスは火の池の中に投げ込まれた。これが第二の死であると書いてます。これによって死が滅ぼされるんです。ちょっと詳しい話をしてしまいましたが、死が滅ぼされるんです。これが第4番目です。イエス様の復活を思うときは死が滅ぼされるんです。死が死ぬんです。死ぬというものがなくなるんです。ね、イエス様がよみがえるっていうのは、以前の旧約の時代とか、まあ、新約もその福音書もそうですけど、死んだ人生き返ったっていう話あるじゃないですか。エリアもよみがえらせました、このヤモメの女の男の子をね。でエリシャもそうです。イエス様もヤイロの娘、ナインの青年、ラザロをよみがえらせました。でもね、この体を持ってよみがえったんですよ。同じ体です。でもイエス様は朽ちない体を持ってよみがえったんです。もう老いない体です。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによってよみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。だからすごいんです。喜び踊るんです。死ぬことは悪魔以上に神にとっての最後の敵になります。神は人を死ぬように作られてないんです。死ななければならないのに生まれてきた、これは不条理です。本当に不条理です。今現在進行形で行われている、あの韓国の船が沈没して希望がかなり薄くなってしまっている、そこにいらっしゃるご家族の方々が、このような定めで自分の子供たちが生まれてきたって考えていたでしょうか。不条理です。で、次回学ぶヨブの話は、ヨブが全てのものを失って、息子娘を全部失って、自分の皮膚までが侵されて眠れないような状態になっていた時に、まず出てきた言葉は知ってますか？生まれた日を呪ったんです。死ぬために生きてるって不条理なんです。だからイエス様がラザロの死を見て泣いているマリア、他のユダヤ人たちが泣いている姿を見て涙を流され、憤ったって書いた。憤ったってのは、なんでこうなってるんだっていう、この憤りです。死んではいけないのにっていう、こういう憤りで、ラザロよ出てきなさいってこう言ったんですよ。憤りながら、死んではいけないんです、人間は。でないと希望が持てないんです。だからイエス様はよみがえったんです。私たちもよみがえることができるんです。そしてこの宇宙全体が死がなくなるんです。彼らの目を、あの黙示録の21章の4節、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。死を滅ぼすためによみがえられました。で、最後27節28節、彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで、万物が従わせたというとき、万物を従わせたその方がそれらに含められてないことは明らかです。しかし万物が御子に従うとき、御子ご自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。この一番最後が大事ですね。すべてにおいてすべてとなられるため。先ほど話した最後の裁きの後は、新しい天と新しい地が作られます。そしてそこの新しい都、新しいエルサレムにおいては、神と 子羊の御座があるって書いてます。22章に書いてます。でそこをもっと詳しく見ると単数形になってるんです。神と子羊の御座って書いたの。御座というのが日本語って複数形ってないじゃないですか。英語だとね、単数形複数形分かれてるじゃないですか。 S つけるかどうかで、ちょっと話しずれるんですけど、以前ですね、宣教師のね、日本で育っている3歳ぐらいの男の子がですね、こう言うんですってね、 I like 飛行機です。ちゃんと S つけるんですね。私は飛行機が好きですって。なんか中学校の時に悩みませんでした。 S つけなきゃいけないのに忘れたなとかですね、ちゃんとつけてますね。でここではスローンズってなってないんですよ。ミザたちってなってないんですよ。ミザどもって言われない。ミザって単数形なんです。キリストが、御子が全てのものを神にお委ねしたんです。父なる神に。それで一つになってるんです。つまり何を言いたいかって言ったら、最後はイエス様のよみがえりを思うとき、神が全ての全てになるんだということです。神に全ての栄光が行くんだということです。なんで私たちがよみがえる希望が与えられたのか、これ私たちのためじゃないんです。なんで全てが新しくなるか、私たちのためじゃないんです。神に栄光が行くためです。これがここに書いてあることですね。ですから、あの墓、さっき見た写真のようなあの墓からイエス様がよみがえったというエルサレムで起こったごくごく小さな出来事が、今現在進行形でこの新しい創造が行われていっている。まず皆さんの生活に始まっていきます。まだイエス様を受け入れていない方が、この生きておられるイエス様を受け入れてください。そしたら新しい創造が始まります。そして世界中でキリストの名を崇める人たちが起こされていきます。そしてイエス様が戻ってこられる時に復活し、そして地上に戻ってこられる時に、この全世界が神の国になります。そして全てのものがまとめ上げられて、神に栄光が行くようになるという希望なんですね。ニュース見て暗くなりませんか？自分の周り見て暗くなりませんか？友達見て、って自分自身見て、ありますよね、よく。でも友達見たり、あとは自分の家族見たり、復活なんですよ、希望は。そして希望復活です。もうこれしかないです、今日は。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたの恵みを感謝いたします。私たちが無駄にイエス様を信じているのではないことを今知ることができ感謝いたします。今ここに集まっていることが無駄ではないことをありがとうございます。むしろこれに全てをかけたいと願っております。なぜならよみがえったからです。無駄には終わらない報いがあることを知っています。主よ、どうぞあなたがここにいる一人一人に今心の扉を開いてくださいますように、というか叩いてくださいますように。そしてその扉を開く勇気を与えてくださいますようにお願いします。そしてイエス様を受け入れて、イエス様に従っていく、委ねていく、任せていく、自分の主導権を、人生の主導権をイエス様に、主導権を渡していく、家事をイエス様に渡していく、船長ではなく自分がイエス様を船長にしていくことができますようにしてください。お願いします。聖霊様、今働いてください。応答できますように。ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。